ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として組織として社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師、看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。お口の健康は口の中だけではなく全身の健康を保つためにも重要であると言われています。4週目の偶数月はお口元気と題して、お口のケアの専門家である歯科衛生士さんに口腔ケアのポイントなどを教えていただきます。今回は日光記念病院口腔ケアセンター歯科衛生士で手術器の口腔ケアに携わっていらっしゃいます後藤さなさんにフッ素ケアについて伺います。フッ素ってよくお子さんが検診の時に塗ってもらったり歯磨き粉に入っているイメージがあるんですが、具体的にはどのようなものがあるんでしょうか？
フッ素の使用方法には潜航法というフッ素でうがいする方法、高濃度のフッ素を塗ったり低濃度のフッ素を塗ったりと、地域によっては水道水に添加されているなどいくつか種類があります。潜航法とはフッ素の含まれているうがい薬をそのフッ素の濃度に合わせて週1回から5回とうがいをして虫歯予防を期待するものです。保育園や小学校などで取り入れている施設もあるようです。高濃度のフッ素を塗るということは歯科医院や保健センターなどで数ヶ月から半年に1回など高濃度のフッ素を塗る方法です。濃度が高いので毎日ではなく数ヶ月ごとに行うものです。低濃度のフッ素を塗る場合は高濃度のものとは違い、毎日使用するもので、歯磨き粉に含まれているフッ素もそうですが、研磨剤の含まないフッ素のジェルも市販されていますので、歯磨きの後に使用して少量の水でうがいする使い方です。
フッ素といってもいろいろな使い方があるんですね。高濃度、低濃度とお話が出てきましたが、濃度が高いものを使いすぎると何か影響はあるんでしょうか？
フッ素には取りすぎることで急性中毒や慢性中毒が起こることがあります。急性中毒は一度に大量に飲み込んでしまった時に数分から数時間後に症状が出ます。具体的には吐き気、腹痛、下痢、不整脈、昏睡などです。体重 1kg に対して 2mg 以上摂取した時に急性中毒になると言われています。歯磨きの時に歯磨き粉を飲み込んでしまっても 0.3mg ほどなので急性中毒にはほど遠いので心配ありません。歯磨き粉のチューブを1本丸々飲んでしまったりしない限りは問題ないでしょう。慢性中毒は長い間過剰なフッ素を取り続けていると起こると言われています。歯芽フッ素症といって歯に斑点やシミができることがあります。軽いと白くあまり気にならないかもしれませんが、重症だと茶色いシミになることもあります。表面がくぼんで形がいびつになることもあります。歯が生えてくる生後6ヶ月から5歳までの間に過剰にフッ素を取ると永久歯にその症状が出ることがあります。
どんなに虫歯予防にいいということでも取りすぎは良くないということですね。
そうですね。中毒の話を聞くとちょっと怖くなってしまうかもしれませんが、正しく使うと虫歯予防にはとても良いものなので、その効果も知って使用するかどうか考えると良いですね。
虫歯予防の効果としてはどのくらいあるんでしょうか？
フッ素うがいについて近くの地域でいうと登別市と伊達市の小学校で虫歯予防効果を調べたデータがあります。登別小学校で週1回1分間のフッ素うがいを給食後の歯磨きに組み合わせて行ったデータでは、うがい開始前の昭和53年では小学6年生の虫歯本数が平均 8.5 本だったのに対し、フッ素うがいを始めて2年後には 6.0 本、6年後には 4.0 本、18年後には 1.5 本にまで減少したそうです。伊達市全小学校では昭和61年には 虫歯本数が平均 3.8 本でしたが、3年後には 3.2 本、8年後には 2.78 本、22年後には 1.56 本と減少したという結果が報告されています。
フッ素を取り入れることでそんなに虫歯の本数が減少するんですね。定期的な高濃度のフッ素を塗るということと、毎日お家で行う低濃度のフッ素をうまく組み合わせることで虫歯予防ができるということですね。このフッ素の他にすぐに始められる虫歯予防は何かあるんでしょうか？
フッ素の活用や毎日の正しい歯磨きもとても重要ですが、あとは間食の取り方ですね。お子さんだと保育園や幼稚園だとお菓子の時間は決まっていると思いますが、お家にいる時に欲しがるだけ与えてしまったり、時間を決めずにダラダラと食べていたりすると、お口の中に常に何かが入っている状態になります。食べ物がお口に入るとお口の中が酸性に傾きますが、唾液などの力で中性に戻してくれます。ですが、間食が多いと酸性に傾いている時間が長くなることで虫歯になってしまいます。ですので、お菓子やジュースなど決まった時間にパパッと済ませてしまうことが虫歯予防のポイントになります。時間を決めてダラダラ食いはしない、食後は歯磨きをするということが虫歯予防に効果的です。あとは大人の方が仕上げ磨きをしてあげることですね。
出ました、仕上げ磨き。これは大体何歳くらいまでしてあげたらいいんでしょうか？
具体的に何歳までとは言い切れませんが、小学校に上がったから本人に任せてるとか、下の子に手がかかるから上の子は自分でやってもらうなどの話を聞きます。ですが、小学校に上がる時期は混合歯列といって、乳歯が抜け始め永久歯が生え揃ってきます。乳歯は抜けても永久歯が生えてきますが、永久歯は跡がありません。また生え揃う最中はガタガタしていて汚れもたまりやすく虫歯になりやすい時期でもあります。そろそろ自分でやってほしいなと思う時期でもありますが、永久歯が生え揃い、お子さん本人だけでもしっかり磨くことが習慣になるまでは、磨けているかチェックを兼ねて仕上げ磨きをしてあげると良いと思います。
永久歯の代わりはないですもんね。子供の頃からしっかり磨く習慣をつけるという意味でも、仕上げ磨きでチェックをしてあげて自分でできるように促してあげるといいですね。そして虫歯予防のフッ素も正しく使って歯磨きと組み合わせていけるといいですね。
今回は日光記念病院口腔ケアセンター歯科衛生士で手術器の口腔ケアに携わっていらっしゃいます後藤さなさんにフッ素ケアについて伺いました。
ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
12月30日から1月3日まで外来診療を休診させていただきます。緊急の場合は救急外来をご利用ください。さて、2017年もお付き合いくださり誠にありがとうございました。皆様が良い年を迎えられますようお祈り申し上げます。2018年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
広報広告室、萩生田さん、ありがとうございました。
社会療法人ボコイ日光記念病院は、地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として、組織として、社会に貢献する日光記念病院。ラジオ健康プラザ、この番組は社会療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りしました。